皆さんこんにちは、 UIT のポテト 4D です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていきたいと思います。今回はですね、 OSS のコントリビューションをテーマにですね、実際に Next.js の周辺ライブラリに、オフィシャルなライブラリにコントリビューションしたロマンさんを招待して、その流れを追っていきたいと思います。ロマンさん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では早速ロマンさん、自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、わかりました。ではロマンと申します。私は LINE Developer Site という、私たち LINE が持っている開発者向けのプロダクトのドキュメンテーションが載っているサイト、そのサイトの、開発を担当しております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。結構デベロッパー向けなんで、いろいろあれですね、情報とかドキュメントとかの開発多めな、プロダクトとは一味違った部署っていう風な感じですね。
そうですね、周りのチームは結構そのプロダクト自体の開発していますが、私のチームはそのプロダクトについてドキュメンテーションを書いているチームで、ライターさんが多いですが、私みたいなフロントエンドエンジニアがいて、そのサイトの開発自体もやっているわけですね。
なるほど。ちょっと今回の内容にも関できそうなんで、ぜひぜひ後ほどお聞きできればと思います。
はい、
では今回はですね、事前に NEXT コンテントのリポジトリにプルリクを出したという形でお伺いしていますけど、今回どんな内容を行ったんですかね？
そうですね、まず何をやったかを説明したいと思います。で、それが LINE デベロッパーサイトとどういうふうに関連しているかっていうのはまた後ほど説明させてください。まず何をやったかっていうと、 NEXT コンテントっていうモジュールのパフォーマンス改善 PR を出しました。NEXT っていうのは、ご存知の方多いかと思うんですが、 Vue.js の元に作ったウェブサイトを作るようなフレームワークですね。ウェブサイトだったりアプリだったり、こういったフレームワークとなります。で、また NEXT コンテントは、NEXT のモジュールであり、例えば僕みたいにマークダウンコンテンツを使ってそれをウェブサイトのページとして出したい場合は、NEXT コンテンツを使ってマークダウンページのレンダリングができるわけですね。で、そのマークダウンを使った時にパフォーマンス問題とぶつかって、でそれを解決できるような PR を出した話となります。
おお、なるほど。パフォーマンスの改善のプルリクって具体的にはどういう回収を行ったんですか？
はい、ちょっとややこしい話ですが、ちょっと説明うまくできるように頑張ります。
お願いします。
問題が発生したのはローカルホストの開発の時ですね。どういう問題が起きたかと言いますと、ローカルホストで開発した場合パフォーマンスが遅くなったわけですね。で、具体的にさっき話したように、たくさんのマークダウンページを使って開発した時、その開発環境が遅くなっていました。具体的に、ローカルホスト、ローカルマシンでローカル開発サーバーを立ち上げて、その開発用のウェブサイトを立ち上げて、でそのローカルホストのウェブサイトでページの間移動した場合、その移動が遅くなったんですよ。で、どれくらい遅くなったかというと、本当にページ A からページ B まで行くまで 1,2 秒3秒かかったりしていました。で、その問題が起きたのは、ちょっと特殊なケースで、マークダウンのページ数がそんなに多くない場合は気づかない問題ですよ。ページ数が少ないと割とサクサク動くんですけど、そのページ数が増えれば増えるほど重くなるわけですね。で、どんぐらいのページ数から遅くなるかというと、もう本当に数千ページ単位ですね、2000、3000とか、こんぐらいの規模のページ数があれば重くなります。なので、数百ページがあっても1000ページいかないレベルだとそんなに気づかないんですね。割とサクサク動きます。そしてまた1万ページぐらいのレベルまで行くともかなり感じます。もう本当にページ移動する時間は数秒かかって、で、なんか 1,2 秒とかって聞いても、そんなに重く感じないかもしれないんですね。1秒だったらいいんじゃないって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、やはり開発とかコンテンツをライティングするときは、そういう時間が結構重なってきて、結構仕事に影響が出て辛い話ですね。で、その重くなる話は、本当にローカルホストでマークダウンページを使った場合、かつページ数が多い場合に出る問題ですね。通常のビューで作ったページだと重くなりません。もし NEXT を使って1000ページとか 全部 Vue.js で作ったとしてもその問題にぶつからないんですけど、本当にこういう特殊なケースでマークダウンであるページ数千以上があれば重くなるっていうような特殊な問題でした。
なるほど、はい、じゃああれですね、今回のその LINE デベロッパーズみたいなそのドキュメントの数がすごい多いプロダクトが Next コンテンツを使う場合に限定で起こる結構パフォーマンスのボトルネックっていうような感じですね。
おっしゃる通りそうですね。なので多分世の中この問題と会う人が少ないと思うんですね。この数千ページ扱っているプロジェクトまでやらないと、はい、出てこない問題ですね。
なんでこうこれまで見つかってこなかったが我々の開発で見つかったっていうふうなところですね。
そうだと思いますね、はい。
ちなみにこれは原因は、まあ、実際もう修正されたかなと思うんですけど、原因はどういうところにあったんですか？
はい、そうですね、あのこれも同僚の北さんに協力していただいて分かった結果ですが、あの以前も多分このポッドキャストに登壇した北さんとなりますが、と調べた結果、簡単に言いますとローカルホストの開発環境ではキャッシュが効かないですね。でキャッシュが効かないことによって、そのページが開くたびにレンダリングされてて、でそれでページ数が多い場合遅くなるというような問題です。じゃあ、キャッシュ効かないって聞くと、じゃあなんでキャッシュが使われてないかっていうと、ローカルホスト開発の場合はホットリロードが大事じゃないですか。要はページを編集したらその編集がブラウザに反映されてほしいでしょう。でそのホットリロードが効くようにキャッシュを無効にしてたと思うんですね。逆に言うと、単純にローカルホストでキャッシュオンにしただけでパフォーマンスが速くなるんですが、ホットリロードが効かなくなるので、またその開発に影響が出ているので、まあ、そのキャッシュオンにするだけでは解決にならないような問題です。まあ、要はそのキャッシュ使われてないのがちゃんと理由があったように見えますね。
なるほどなるほど、はい、それを今回は限定的に有効化したみたいな形になるんですかね。
そうで、今回どういうふうに対応したかっていうと、まあ、まずローカルホストではまたキャッシュをオンにしたっていうのが根本的な解決策となりますが、でもキャッシュオンにしてホットリロードが効かないって言ってたので、じゃあキャッシュを使ってもホットリロードも同時使えるままにするかっていうと、そこはその内部で使ってる Next Hook をいじって、ページの、まあ、要はそのマークダウンファイルの変更があった場合、それは検知されるんですね。でファイルの変更があった場合、キャッシュを削除するっていうような対応を入れてるんですね。というわけで、そのキャッシュを使うメリットも使えるようになってて、まあ、要はそのキャッシュを使うことによってパフォーマンスが速くなってて、そしてファイル変更の時キャッシュを削除するっていう対応によってホットリロードも効くままで対応できたわけですね。
なるほどなるほど。じゃあ最終的にこう元々ホットリロードができていたところを失うことなくキャッシュの恩恵だけをバッチリ受けられるようになったっていうような形ですね。
そうですね。でその、まあ、まずこれどういうふうに見つかったできたかというと、どうやってここまでその対策解決対策まで来れたかっていうと、まあ、最初開発した時点で僕はぼちぼち Next いじって、でそれでまあページ数が多かったのでその問題とぶつかったんですけど、その問題解決はなかなか自らできなくて、いろいろ設定とかいじってみたんですけど結局まあ分かんなくて、周りに聞いてみたところ、先ほど話したように北さんに協力していただいて、北さんがもうささっと Next コンテンツのコードの中身を見て、じゃあここら辺キャッシュ効いてないよねっていうところを発見していただいて、でそこからまあお互い一緒にどういうふうに対策できるかを考えた結果、コード書いてくださって、で私はまたそのコード少し改善して PR に出したっていう流れだったんですね。
じゃあなんか同僚と一緒に最後までマージまでこぎつけていったっていう風な形なんですね。
そうですね、結構協力していただいて心強かったです。
いいですね。で最終的にこうバッチリパフォーマンスの課題も改善されたしマージもされたっていう風な、
はい、そうですね。そこも結構良かったかなと思ってて、僕はこれまであんまり OSS の貢献の経験がなくてですね、今回は、うん、まあ、初めてって言っていいぐらい、初めてこの大きな、まあ、割と大きな OSS 貢献したんですね。で、PR を出した時、その後は割と多分数時間後、担当者さんに見ていただいて、で、そこから割と早く進んだんですね。で、マージまで早かったです。
確かに今あのショーノートにもリンク貼っておきますが、プルリクを出したのが21日で、マージされたのがもう25日なんで4日ぐらいでマージまで。
そうですね、しかもその4日後っていうのも僕は金曜日 PR 出して、でその、まあ、おそらく時差もあると思うんですけど、その私も退勤した後コメントが来たんで、それをまた翌週あの月曜日からまた対応したので、多分その時間かかった主な原因はただ週末が挟まれているという話ですね。
じゃあ実質2日でマージされたみたいな形ですね。
そうですね。で NEXT コンテは多分月1回ぐらいのペースでリリースがあるので、あの実際にリリースされるまでもう少し時間かかったんですけど、その PR 出した時点の反応は早かったですね。
なるほど。いや、いいですね。なんかいい業務からのコントリビューションの機会になったっていうふうなところですね。
はい。
じゃあ今回はその LINE デベロッパーズの仕事で、そのライターさんとかが困るっていうところから、アクスコンテント側の改善に乗り出したって感じかなと思うんですけど、なんか実際これって最終的なこう、プロダクトの仕事の業務の改善みたいなところがゴールにあったかなと思うんですが、その1ヶ月に1回のくらいのリリースが行われた後、もう今これは LINE デベロッパーズのサイトは新しいバージョンに上げ終わってるんですかね。
そこも実は話がもう少し複雑でして、今のプロダクション環境に出てる、外部に出ている LINE デベロッパーサイトはテクスタックが古くなっているわけですね。まだ Vue.press1、 要はその Vue2、 Vue2 を使ったちょっと古い技術スタックのものとなっています。じゃあ NEXT はどこにあるかっていうと、技術スタックが古くなっているからこそ今新しい技術スタックに移行しようっていうプロジェクトを進めていて、でそこはまさにあの LINE デベロッパーサイトの中身、その技術スタックを NEXT3 に移行しようとしているところですね。要はその今の改善はまだ外部にリリースされているものではなく、あの内部の技術スタック冊子に使われているところですね。でそのプロジェクトはまあ今進行中で、近いうちにリリースできればなというところなんですけれども、その NEXT 以降のプロジェクトを進めた際、まあ、どんどんローカルホストが重くなってて、でやっぱこんな重くなると今使ってる古い Vue.press より速くなるわけないっていう問題に気づいてしまって、でそこでまあ改善必要だなっていうところ気づきまして、今の PR の OSS 貢献まで至りましたね。
なるほどなるほど。もうあれですか、外部にはリリースまだかなとは思うんですけど、内部の部分でいうと、もうライターさんとかはこの新しい速くなったやつを使える状態にはなってるんですかね。
はい、そうですね。で特にまだ Vue.press のものを、まあ、外部リリースしているので、今そのライターさんのメインの仕事はまだ Vue.press のままなんですけれども、やっぱり NEXT コンテンツ、NEXT に移行した際、いや Vue.press より全然重いじゃんってなったとしたら、ちょっとライターさんが喜ばないので、そこは大きな課題としてありました。
なるほどなるほど。
逆にその技術スタックを新しくすることによって、技術スタックが新しくなるだけじゃなくて、パフォーマンスの改善も期待しているので、そこは逆に、いや技術スタックは新しいけどパフォーマンスは全然重くなってんじゃんってなった場合、まあ、改善にならないので、そこは改善する必要がありました。
なるほどなるほど。じゃあ今後来たるそのリリースが行われた時に、まあ、その利用者にとってもそうですし、あのメンテナンスする人たちにとっても、まあ悪いものにならないようにっていうのを事前に防ぐことができたっていう風な感じですね。
そうですね。で今回の改善のためには完全に NEXT に移行した場、移行した時早くなります。ローカルホストも早くなるし、あとまあビルド時間はまた別の話なんですけれども、そこも早くなるし、なのでその技術スタックを新しくすることによってパフォーマンスも改善されるというまあ希望という夢が今回の改善で叶うというような話になりますね。
じゃああれですね、これからのリリース後が楽しみって感じですね。
はい、私も楽しみです。
そのわけで今回はですね、 LINE デベロッパーズの開発者向けウェブサイトにおいてパフォーマンスの課題が発生したところを、実際 OSS のコントリビューションによって解決するっていうところを話していきました。 LINE Yahoo のフロントエンド開発者コミュニティでは、このようにフロントエンドに関する議論や意見交換を日々行っております。社内の勉強会から生まれた企画などもこれまで UIT インサイドで出しているコンテンツの中ではたくさんありますので、今後も出せる範囲のフロントエンドの情報はどんどん公開していこうと考えております。またこのポッドキャストに関するご意見ご感想については、ハッシュタグにて受け付けております。 ハッシュタグ、ハッシュ、UI インサイドでつぶやいていただけますと、スタッフの方で拾わせていただきますので、ぜひぜひつぶやいていただければと思います。というわけで、今回はロマンさんをお呼びして、LINE デベロッパーズウェブサイトの改善に伴う NEXT コンテンツへのコントリビューションについて話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。